その3、暮らし防災。生鮮食料品の安定供給を目指し、中央卸売市場の規制緩和。問い、平成30年の卸売市場法の改正で、第三者販売の禁止、時価2引きの禁止、商物一致原則等の規制が撤廃されたことをどう考えるか。用語解説。第三者販売の禁止、時価2引きの禁止。商物一致原則。卸売業者は、市場内の仲卸業者、売買参加者以外に卸売をしてはならない。仲卸業者は、市場内の卸売業者以外から買い入れて販売してはならない。卸売業者は、市場内にある生鮮食料品等以外の卸売をしてはならない。用語解説終わり。また、中央卸売市場等を民営化しないと表明しては、答え、国は食品流通の合理化等を促進するため、取引規制を廃止したが、規制は市場ごとに定められる。岡山市中央卸売市場では、市場関係者と協議等を行い、最終的には、市民への生鮮食料品の安定供給につながるよう、規制を廃止する方向。また、生鮮食料品流通の中で、市場が果たす役割は非常に重要で、当面、自治体が開設者として運営することが必要と考える。人口減少局面を迎えた岡山市。問い、社会増で人口を増やしてきた岡山市でも、人口減少が続く国と同様に、今後は厳しい状況だ。令和2年度の事業や市総合計画の後期計画に人口減少への対応を明確に打ち出した新たな政策を盛り込むべきでは。答え、岡山市の人口は元年10月1日で前年同期比で社会増684人、自然減1148人の計464人の減となり、平成30年11月をピークに人口減少局面を迎えたと考える。今後、子育て環境を良くして出生率のアップに寄与したり、産業を活性化するなど、様々な施策が必要であり、対策を講じていきたい。温暖化防止を SNS で呼びかけ。問い、地元スポーツ選手などが SNS でクールチョイスの啓発活動をしているが、どのくらいの効果が出ているか。用語解説。クールチョイス。2030年度の温室効果ガスの排出量を2013年度比で、26% 削減するという目標達成のために、日本が世界に誇る省エネ、低炭素型の製品、サービス、行動など、温暖化対策に資するあらゆる賢い選択を促す国民運動。用語解説終わり。答え、市民や事業者に、地球温暖化防止に向けたライフスタイルへの転換を促すことを目的に、令和元年10月、Facebook に、岡山市クールチョイスという公式ページを開設した。この2ヶ月間で、岡山シーガルズやトライフープ岡山の選手が自ら実践している環境に優しい取り組みの紹介や、岡山市が実施する啓発事業の広報など32件の投稿を行い、約3600件の閲覧数となっている。納税などのキャッシュレス化に向けサービスや手法を検討。問い。近年、 様々な決済手段が導入され、社会全体でキャッシュレス化が進んでいる。行政機関も対応していく必要があると考えるが、検討状況は。答え、対象として岡山市の所有する施設の入場料や使用料、証明書交付手数料、市税や国保料の納付などを想定し、関係課で協議を始めた。現在、他都市事例の調査などで、決済の仕組みの理解と課題の抽出を行っている。費用対効果、市民サービスの向上、業務効率化の観点から、どんなサービスや手法が適しているか、導入に向け検討を進めていきたい。災害時に備え、小中学校にマンホールトイレを整備。問い、令和元年度に美南小学校でマンホールトイレが整備されたが、今後はどの避難所が整備対象となるか。用語解説。マンホールトイレ。下水道管路にあるマンホールの上に簡易な便座やパネルを設け、災害時において迅速にトイレ機能を確保するもの。用語解説終わり。また条件は？答え、岡山市地域防災計画で指定避難施設に位置づけられている小中学校のうち、下水道整備区域内を対象としており、小学校では91校中61校、中学校では37校中25校が対象となる。整備にあたっては、マンホールトイレ上部を収納できる備蓄倉庫があり、体育館と水源となるプールが近接している必要がある。今後は年度ごとに4校を整備していく。最大規模の大雨を想定して洪水ハザードマップを改定。問い、ハザードマップの想定雨量はどれくらいか。変更の予定はあるか。また浸水の可能性が高い道路などを表示しては。答え、推計により違いはあるが、旭川流域で48時間の総雨量が257ミリメートルとなっており、令和元年度に全校配布予定の小学校ごとのハザードマップはその想定雨量で作成する。2年度に改定予定のものは想定される最大規模の大雨、旭川流域で48時間の総雨量、756ミリメートルの洪水浸水想定区域の表示や道路の浸水の可能性について海抜の表示を検討している。また、より見やすくなるよう地域を19図画に分割する。5、委員会行政視察レポート7ページ。各委員会は担当する課題について様々な調査研究を行い、市政に反映させていきます。その1、総務委員会。札幌市では北海道胆振東部地震の対応検証や防災の取り組みとタブレット端末を導入している救急隊の ICT 化について、名古屋市では高い聴取率 99.48% を達成している市税徴収の特徴的な取り組みについてそれぞれ調査しました。また岡山市でも新庁舎の整備を予定していることから、京都市では現在改修を行っている庁舎の工事現場を視察するとともに、整備計画を調査しました。その2、保健福祉協同委員会。神奈川県大和市では、市が契約者となる徘徊高齢者個人賠償責任保険など、 認知症高齢者に対する支援事業について調査しました。神奈川県横須賀市では、地域運営協議会の設置等による地域コミュニティの活性化策を調査し、浜松市では災害医療ネットワークの構築による災害発生時の行政と医療機関等との迅速な情報伝達手段の確立について調査しました。その3、市民産業委員会。熊本市では国内外からの観光客拡大を目指した取り組みと MICE、マイス誘致戦略の概要について調査し、福岡市では市内3カ所の青果市場を統合し新設した福岡市中央卸売市場青果市場で施設の概要や特徴について視察しました。福岡県久留米市では文化交流施設久留米シティプラザを視察し、文化芸術振興、にぎわい交流の拠点としての機能を調査しました。その4、都市環境委員会。広島県では日本初の民間主体による公民連携水道事業運営会社、水未来広島を調査し、熊本市ではゴミ処理で発電した電力を熊本市の所有する施設へ供給して防災拠点機能も有する西部環境工場の視察や路面電車の整備状況と熊本地域公共交通網形成計画の調査を行いました。佐賀市では下水処理で発生する汚泥から肥料を製造している佐賀市下水浄化センターを視察しました。その後、子ども文教委員会。岡山市では令和4年度に義務教育学校の開校を予定しており、先進事例として千葉県成田市で義務教育学校成田市立下房緑学園の校舎や授業風景を視察しました。埼玉県戸田市では、保育人材の確保などをテーマとした戸田の保育創造プロジェクト会議について調査し、埼玉市では PCIT について調査するとともに、埼玉市子ども家庭総合センターを視察しました。用語解説 PCIT Parent Child Interaction Therapy 親子総合交流療法子どもの心や行動の問題や育児に悩む親養育者に対し親子の相互交流を深めその質を高めることによって回復に向かうよう働きかける遊戯療法と行動療法に基づいた心理療法。用語解説終わり。